ご神君、一つ、神信心して見かけのあるを不思議とは言うまじきものぞ。物を買い求めるにも、100円の品なら100円を支払わなければ入手することはできぬ。1000円の品を500円支払っても求める品も渡されない。1000円の品を500円払っても渡されない。求める品ですか。求める品も渡されない。さあ、1000円の品物に500円を払う。師匠は何をおっしゃっておられるのだろうかと思いますね。100円の品物に100円を払って100円の品物をまあいただく。1000円の品物をいただきたければ1000円支払わなければそのものはいただけないというわけですけれども、師匠が何かに例えておられる、何に例えておられるのだろうかと思います。これは信心のことですから、いわば普通の商売であれば、まあならお菓子ならお菓子、パンならパンといたしましょうか。100円のパンなら100円。それこそ最近は高級な食パンなどもあるようですが、1000円の食パンがあるとすれば、その1000円払わなければ上等の食パンはもらえないというわけですね。これは信心の上においてのことですから、品物とは違いますけれども、さあ神様が1000円の、例えばその何と言いましょうかね、その値打ちに値するものをやはり払わなければならない。その神様が値打ちに値するものというのは何だろうかと思いますね。実は今朝方は大変、まあちょっと怖いような、まあこれは信心的な意味においての怖いですね。いわゆる命の上に別用があるとか、肉体的に何かいわゆる暴力をされるとか、そういう意味の怖さではありませんけれども、信心の意味において、あ、これは用心しなければならないな、怖いことだなというような感じの負い目をいただきました。またある意味これはお気づけだろうといただいてもいいと思いますが、それは師匠が私の前でいろいろ話してくださるのですね。それを私はその目の前でノートに取っているわけです。そしてノートにいろいろ師匠が語ってくださることをノートしているのですけれども、そのページを私のですね、ノートのページをめくって上の方からまた何か新しく書き出したのですけれども、それを向こう側で師匠がご覧になっていて、あそこはまあ違うというのですよ、そこはこうだろうがとまあおっしゃってくださるわけです。ところが私としてはその師匠がおっしゃっておられること、おっしゃったこととは違うことを書いているわけですね。まあそこに私の思いというものを差し挟んで、その自分の思いをノートに少し書いているわけです。ところがそこを師匠が、そこはそうじゃなかろうがこうだろうがといったようなふうにおっしゃるわけです。でそう、また私がそのやっぱりなんか自分の思いをちょっと書きたいと、書き加えたいというようなことでしょうかね。それでまあ書こうとしていましたら、その筆記具に使っている万年筆を使っているのですが、それがインクがあまりよく出なくなった。それでその昔風のやつですね、カートリッジではないその 瓶からインクを吸入してする万年筆ですけれども、それで、万年筆のお尻の方を開けてインクを押し出そうとするわけですね。そうしましたら今度は押し出したのはいいけれども出過ぎてしまったわけです。出過ぎてしまってインクが万年筆からポタポタと落ちてノートの上に落ちて、まあノートが書けなくなった、汚れてしまった、今まで書いていたところも字の上に汚くなって読めなくなって、まあどうしようもなくなったということなのです。それで隣のページも左側のページに書いていましたが、右側のページも何か書いてあって、その余白が下の方にちょっとあるのですけれども、そこではどうも書きにくいから、ページを次のページにめくって白紙にしてですね、その白紙のところに、まあ、から新たに書き始めようと、まああたふたというのでしょうかね、まあドジなことをしているわけですけれども、そのドジなことをしている間に師匠がすっと立って向こうの方に行ってしまわれた。ですからその師匠が言われたことをまあ忠実には書き残せていないし、前のページを今まで書いたところのページをめくってもその文言というのでしょうか、お言葉がないし、さあ新たに師匠にそのお尋ね師匠にも、その師匠が私があたふたしている間にまあすっと席を立って向こうの方に行ってしまわれたという負い目だったのです。まあいろいろなことが教えてくださってあるのだろうと思いますけれども、まず第一に私はその負い目をいただいて、ああ怖いことだなと思いました。そしてその何がどうあったのか、まあ第一に私が師匠がおっしゃられた通りに書き留めればよいものを、それをしようとせずに自分の思い、自分の頭に浮かんできたことをそこに書き留めようとしてきたこと、書き留めようとしたこと、これがまず第一の間違いですね。そして師匠のその、おいおいそうじゃないでしょう、こうでしょうと言われるそのことをまあ無視するかのように、どこまでも自分のまあ我流というのでしょうかね、それを押し通そうとしたところ、ここにやはり問題があるように思いますね。そしてそう自分の我を押し通そうとしていたところにまあ粗相をしてしまったということでしょうかね。それであたふたしている間に師匠はすっと去っていってしまわれた。ですからそれ以上のお話を聞けなくなったのみならず、今までいただいてきたことをもまあ正確に覚えてないわけですからね、それもすらも書けないというようなことですね。せっかく新しいページに書こうとしたけれども、もう書くことがないわけです。さあ何を意味するのだろうかと、一つ私の中でピンときましたのは、これはいわゆる我流ですね。我流を出してはいけないなというのが第一に目を覚まさせていただいて心に浮かんできたことでした。やはりどこまでも師匠が教えられること、そこに忠実にならせていただかねばならない。それこそ自分のまだいわゆる修行中ですからね、これがいわゆる修波理と言われるものがありますね。守り、破り、そして離れる、まあそういう境地に、いわば師匠が教えてくださることをマスターしてしまった後ならば修波理というものもあるのでしょうけれども、まだ修行中だという間はどこまでも守る、 師匠が言われたことを教えてくださることを忠実に守る、決して我流を出してはいけないというのが、やはりこれが基本中の基本だと。もし私どもが、私がですね、我流を出してこの方がいいでしょうとか、こういう考えがありますとか、まあいわばやっぱり私の我流ですね、我流を出そうとすると、師匠がすっとまあ立って向こうの方に行ってしまわれる。それ以上は師匠のおかげをいただけない、師匠のご協同をいただけないということにもなってしまいますね。それは一番修行生として怖いことですね。まあ避けなければならないこと。どこまでも師匠が教えてくださることを忠実に、しかも師匠がもうこれで十分に言い渡したと、いわゆる武道などで言われる免許皆伝と言われるものですね、いわゆるもう皆伝だと、みんな渡したと、そう師匠が思ってくださるまでは、師匠がそれこそ渡したい願われるもの、また私どももいただきたいと願うもの、そのすべてをいただき抜くまでは、ひたすらにまあ師匠のおっしゃることに忠実にいただく、素直にいただくということですね。途中で我流が出ると、やはりいただけれるものもいただけなくなる、もちろん師匠のおかばいもいただけなくなるということでもありましょうね。向こうの方に立って行ってしまわれるわけですから、というようなことを負い目でいただいておりました。そして今日のこのミニご理解ですから、やはりその1000円のものは1000円出して買わなければならない、500円では与えてもらえない、これなどは500円出すのは私どもですから、私どものまああと500円求められるもの、求められるものを十分に1000円求められているのに500円しか払っていない、その求められることに十分に応えていないということにもなりましょうね。そこには私の我流ですね、私はこう思いますとか、私はこっちの方が正しいと思いますといったような、その我流があるからではないでしょうかね。師匠が教えてくださることに、その 100% というのでしょうか、忠実になる、我流を離れて師匠の教えを忠実にいただき守らせていただく、そこに初めて師匠がくださろうとするもの、それはもちろん教えでもありましょうし、おかげでもありましょうし、ひいてはお得というようなことにもなってくるのでしょう。その師匠が弟子に与えたい、授けたいと願われるもの、それをみんな、それこそ免許皆伝と言われるほどに、すべてをいただき抜くためには、私どもの中に我流があったのではいけないということですね。素直に忠実にいただいていく。師匠の見教えの中にも、素直心の一つにて雲の上まで登る道ありとありますね。素直に忠実にいただいていくということが、やっぱり一番大切だと思いますね。そういうことを負い目を通して教えていただいたのだと思います。我流を出したのでは、師匠は向こうの方に行ってしまわれるぞ、みんな師匠が教えてくださろうとしておるもの、師匠が授けたいと願われるもの、それも途中で授けずに行ってしまわれることになってしまう。それは私どもが我流を出すからだ いうことじゃないでしょうかね。とにかく師匠の身教えに素直に忠実にということがまず第一だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。